どうなんですか、その、そのものづくりにおける日本の実力っていうのは。
うわ、大したもんだと思います、私は。
大したよ、大したもんだ、
はい。
例えばどんなところ。
例えばですね、こう 長さっていうか、まあ、直径でもいいですけど、うん、100ミリのものを削ったりなんかするとき、
うん、
図面上ではその寸法がね、100ミリプラスマイナス100分の1とか書いてあったら、
うん、
日本人って結構真ん中狙うんですよね、作
って どういうこと。
あの、まあ、極端に言えばあのマイナス 0.01 からプラス 0.01 までいいわけですよね、
はいはい、
幅がね、
はい、
それはあの、まあ、外国人が全部かどうか分かんないけど、そのとにかくそこに入っていけばいいんだっていうのが多いんですよね。日本の場合はどっちかというとその真ん中ね、
真ん中を狙う
のが多いみたいですね。日本が一番あの、なんていうんですか、例えば技術者の教育にしてもですね、
うん、
例えばあの今は多分今どこか、私がその昔行った会社なんか必ず現場に何年かいて、
うん、
それから初めて設計とかそういったところにこう配属がされるっていうかね、
うん、
外国の場合は多分大学出て技術者になったらすぐもういきなり設計とかですね、技術者になったらすぐもういきなり設計とかですね、現場というのはなかなかこう行かないというふうに聞いてますから、
あ、
日本の場合は必ず現場を
現場と同じずっとトレーニングしてるんですね。さっきちょっと下話してた時に、その二酸化炭素、
はいはい、
CO2 をめぐるその温暖化、じゃあなんじゃ、いわゆる環境問題でその一般的な常識っていうのはちょっと間違ってるんじゃないかみたいな話があったでしょ。
まあそれはもう偏ってるかもしれませんけど、私が勉強した内容ではね、
うん、
やっぱりその二酸化炭素こういう温暖化かどうかっていうのは、
うん、
本当に検証してるかなっていういろんな説があるんですよね、
うん、
例えばその寒冷化温暖化とかですよ、昔から地球が、
ああ氷河期が来たりとかなんとかいう大きなスパ、
うん、っていう可能性もあるし、
うん、
それとあと二酸化炭素、仮に二酸化炭素が原因だとしてもですね、それを減らすのはかなり難しいと思うんですよ。
ん、
難しいと思うんですよね、
うん、
やっぱり石油を日本の場合例えば石油にして、
うん、
それを消費者が必ず出るわけですよ、
うん、
そうするとこう経済活動もできるわけですし、仮にね、それを削減する、
うん、
そのちょっとね、分かんないのがそのこんなに叫ばれて もうやっぱり消費してるんですよ皆さん、
うんうんうん、
何でもかんでも二酸化炭素でしょ、
うん、
昨日もなんかどっか東京の町田市なんかレジ袋を全部廃するとかね、
うん、
言ってましたよね、
うんうん、そっか、そのキャンペーンしてるのに実はそれほどみんなドキドキしてるのかっていう動向があるっていうことですよね。
いや、分かんないのかな。その反面その自動車会社なんかですね、自動車メーカーなんか人は言うものをやっぱりこのそのどんどんどんどん売れるでしょ、
ん、
車を売れるでしょ、
はいはいはい、
で例えば中国なんかもうみんな持ったらもうそれこそ資源がこ
う
でしょ、
うんうんうん、
その辺 の, あの方針というかあれは分かんないですよね、ポリシーがね、
うん、
一番優しい環境にね、いいのはその生産をやめることですよね、
うん、
そういうことできないからね、
うん、できないから、
うん、なんかどっかで妥協するとこが出てくるかなって気もしますよね、うん、
この前もそのここのマスターなんかでちょっと話をしてたんですけども、日本は今そのライフスタイルっていう意味でですね、正しい方向に行ってるのかっていうと、昔より正しい方向に行ってると、
うん、
あのまあ例えば大量生産なんてしないし、あ昔に比べて、それからそのバカ買いもしなくなった、でなんていうかいいものをゆっくり使おうっていう形になって、それは実は資源には非常に優しいライフスタイルに今変わってきつつあるんだろうし、でもそんな動きがある途端に、まずいまずいっていうアナリストたちがいっぱい出てくるんでしょ。
例えばですよ、うん、今あのインターネットであの通信販売とかありますよね、
はいはい、
私も実際利用してるんですけど、
はいはい、
でそのメリットというのは、例えばよく本読むから、
うん、
本読むとないものが新刊書とか、新刊書とかね、
はいはい、
ないでしょ。そしたらやっぱりこう頼むんですね、
うん、
そうすると宅配で来るわけですね、
はいはい、
非常になんかねエネルギー使ってるなって気持ち、
なるほどね、
ちょっと矛盾感じるんですよね。
なるほどね、インターネット、あのネット販売っていうのは、そうか、やっぱりものすごくコストをそれぞれやるからかかってるんだ、 なるほどね。
まあそれはもう人馬数を管理してるからね、
なるほど、
何でも言えないんですけどね、
うん、話はこうと変わりますけど、去年までですかね、息子さんがイギリスに留学してらっしゃったんですよね、はい、で、はい、で行かれたでしょ、どのくらい行かれたんですか。
2週間ぐらいだったと思います。
2週間、はい、オーディオのエンジニアの人に会われて、はい、ちょっと人生が変わったって書いてあるんですけど、その話をちょっ
とロッサムさん、
オランダの方
だから、なんかね、教会かなんかのね、教会のそのいろんな PA のね、設計とかなんかされてる方、もうリタイアしてね、年の頃は一緒ぐらいかな、で彼がこうその辺の子供がいたところをずっと 2、3時間こう案内してきたんですよ。
それ偶然あれだ。
いや偶然って言えば偶然かな、
まあ、小さなお土産を持って行って、お会いできればお会いしよう
と。
子供が多分言ってたんですよ。
何の知り合いだ
から。いや、子供が借りてるアパートのオーナー。
あ、オーナー。ああ、なるほど。
で、彼が多分うちの子供が今日来るからっていうことを多分言ってたと思うんですよ。それでこっちは全然予定してなくて、だからちょっとこう来てですね、案内してもらって。
はい、そう。
まあ、ね、素晴らしかった。
なんかボランティアで彼はね、そのガイドやってますね、いろんなこうやっぱりそのイギリスとか国内からいろんな日本人の名所ね、そういうとこをこう案内してくれたんですね、
それがボランティアなの、彼は。
で、歴史的なことも知ってるし、やっぱエンジニアだったから、で私の仕事のこともよく知ってるんですよね、仕事の内容をね、結構通じたわけですよ。
おいくつぐらい、50代
後半だったな、
後半でリタイアできるんですか。
多分どうかね、もう仕事がもうあれじゃん、疲れたって感じじゃなかったか
な。 ある時も
きつい、
そう
だから、私なんか一緒に残ってるのは休み、その方がね、案内してもらった方が休むっていうことをしなさい、休みなさい、それを何回も何回も分かれるのどうか自分のお休みの時間を取ってください、
今お話になったやつは陽子さんの奥さんなんですね。
休みなさい、もちろん仕事もねやって、そして休んで自分の時間を作って、それを大事にっていうことを別れ際まだおっしゃってましたね。これは神田のロンドンから離れてこう、まあ、郊外にずっと移動していく間にこういう言葉も出るわねっていう感じを受けて、自動幹線に乗ってロンドンのご自慢
の風景が違うんだ。
あれね、やっぱり調べたらそのイギリスとの間違って、その、まあ、日本で田舎ですね、結構なんかやっぱりなんか規制がなくてですね、
あ、建物とかここは工場地帯じゃないんだとか、
それちょっと聞いた話ですね、結構ね、田舎は
田舎なんですよ、確かに田舎なんだけど田舎じゃないんですよ。
そうでしょ、ほら向こうは田舎を作っていくでしょ、日本はほら作っていくのは都市だけで田舎なんて作らないじゃない。
ね、まあ、最近流行ってることがコンパクトしてみたいな、
コンパク
ト、そういう感じなの。子供いたとこは結構あの子供いた田舎なんですけど、それなりに街の中行けばですね、レストランもありレストランとかね、そういった文化施設も結構整って
くる。土曜日になると若い方が年寄りまで集まってきてる。なんか息子に、あなたが言ってた話とちょっと違う印象を持ってて、息子が欲しいものが手に入らないっていうことであって、皆さんは本当にリラックスして、土曜日曜よね、
ちょっとね、
多かったですよ。
それはつまりほら日本の場合だったら若者文化がメインで流通してるじゃないですか。向こうの場合にはほらそのターゲットになっている文化層というのはもう少し上なんでしょう。 つまり大人がゆっくり暮らすための文化になってるわけでしょ。ガキンチョ文化じゃないんでしょ。
大人の文化って、
うん、
ね、一日がゆっくり流れるっていうか、
あ、
まあ、ロンドンはちょっと今ね、移動してガタガタした日もあったけども、
うん、
だんだんこう変わっていくと、一日がたっぷりたっぷりっていうか、
ゆったり
ゆったり、大人だな。なん
か、そういう意味ではその時の流れが違うんですか。
でしょうね。
違うような感じは受けました。
うん、あのでも日本もだんだんそれになりつつあると思いますね。今日ね、あの朝からですね、車に乗って FM つけてたんですよ。そしたらね、10時ぐらいね、一昔前だったら10時に FM つければ歌謡曲かロックが流れてたんですよね。今ね、ジャズが流れてたんです。ジャズとかボサノバとかその辺りが流れるよ。
いや、土曜日の、ね、朝から私8時ぐらいからずっと NHK に聞いてるんですよ。うんうん、そうすると朝はね、9時からゴミチッチかな。
ゴミチッチの番組。
ああ、衛星ね。
いやいや、
ラジオ。
FM。
あ、ラジオだ。
NHK。
そうですか。
もう彼の場合です。彼の場合から。すごいんですよ。
ゴミチッチね。
だから、選曲がすごいんですよ。
こっちから、まあ、リスナーの人からの。
お二人以降、朝はテレビじゃなくてラジオを聞かれ
るんですか。私ね、
うん、
イギリスから帰ってきてから、はい、テレビほとんど見なく
なりました。
ラジオかな。例えば主婦の目線から言うと、うん、食事を作るのにもそんなにエネルギーも時間も使わない。本当にあの、質素な点とあれだけど、ヘルシーでもあるんでしょう。食に、その食事をすることに費やすっていうよりも、まあそれは適当にこう、まあ3食とって、あとのその時間っていうのを本当にあの、あれじゃあリタイアしてからが楽しいだろうっていうふうに思ったんですよ。もうリタイアするのを多分相当に楽しみにしてらして、まあ、不動産とかでちょっとね、運営しながらっていうのをちょっとサイドジョブみたいにして学生さん相手だったりして、
それとですね、一番感じたのはその、まあ、日本がいいとか悪いとかは別にして、老人の集団とかね、グループがいないんですよね。
いない
っていうか見かけなかった。
どういうことか。
夫婦老人は
みんなご夫婦で、まあまあ、あの杖をついてる方もいらっしゃる、年配の方が夫婦で手をつないで楽しそうに会話をしながら助け合って歩いてらっしゃるのを見た時に、この光景は焼き付いてます。どこに行ってもその集団で、例えばおばさま方が軍団でキャッ、まあ、キャッキャッ騒いでるとかいうことは、見かけなかったですね。少なくともその1週間、まあ、後半1週間の間、皆さんご夫婦か、もしくは本当に少人数、まあ、家族でしょうね、で楽しそうにしてます。で、言葉がなんか小鳥のさえずりのように美しい。
2人の
これはね、私はね、かっこいいと思いましたね。
これはね、いいかどうかわかんないです
かっこいいと思いました。
カノ君と同じで、あの女性のがこう結構命令してたみたいですね。
あ、そうなんていうか、経済が急成長してる国の人々の集団と会うと言葉がでかい。
あ、それとも同じように私ね、去年、一昨年か、マレーシア行ったんですよ。それはやっぱりね、マレーシアがやっぱどっちかというとこう発展途上だと思うんです。そうすると、その話し声もね、あれだし、食欲すごいすごいですね。
とあのせあの急成長してるところは、
その会話の、ね、さっき言ったね、言葉の大きさと食欲じゃなくて比例するか
と。ああ、そうね。だからあのほら、三丁目の夕日って 映画やってるじゃないですか、三丁目の家、うん、まああるんだけどね、あれがね、あのちょっと僕見てね、これは嘘だと思ったんですよ。あんなね静かな会話してるはずないの急成長してる時にもっとね怒鳴り合ってるんですよ。ところがそれがある程度落ち着いてくると、そのイギリスのそのかっこいい会話、老夫婦のかっこいい会話が発生し始める。もう一回聞きたいんですけど、その時間がゆっくり流れてるっていうのは例えばどんなところで、そうあの食事を作るのも、
あのね、手間をあまりかけない、うん、かけないんですね、うん、で例えばね、B&B に泊まったんですよ、フラットの近くで、まあホテルは取れなかったし少ないっていうのがあって、うん、でそこはいわゆるやっぱりリタイアされ
て、 B&B っていうのはベッド&ブレックファースト、
ベッド&ブレックファーストですね、うん、で私ここで人生観が変わって鍛えられたというか、うん、あの分かんないんですよ、 そこのお家がそうだったのかどうか分かんないけど、非常にあの水を大切にするんですね。で息子から聞いてきても聞いてみたんだけど、シャワー一つにしてもバスタブ使うにしても洗濯するにしても食事の準備にしても水っていうのが非常に大事にされて、冷蔵庫があるんですね、うん、みんなで使えるね、うん、カーテンが開いてるときは飲み物は自由に飲んでいいですということなんだけども、そういう日ですらじっと見てるとミルクとオレンジはたっぷり入れてあるんだけど、水は本当になくならないと呼吸なくなるんです。だから水は外からいつも買って持ってきて